聖書の拝読をさせていただきます。本日は詩編91編1節から9節、旧約聖書の1030ページ下の段からになります。それでは拝読させていただきます。詩編91編1節から9節、意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、主こそ狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦、あなたは恐れない。夜襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。それでは、この箇所から主のうちに住むと題しまして、西本浩一牧師にメッセージとお祈りをしていただきます。よろしくお願いをいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、この年も早10月を迎える頃となりました。実りの秋の中にありますけれども、また神様が私たち一人一人の心の中に神様の大いなるご愛、また恵みを持って私たちを満たしてくださり、また私たちも喜びの人生を歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。またこの世にあってはさまざまな災い、災害、そしてまた争い、そういうことがありますけれども、しかし神様は私たちを愛し守ってくださる、このことを信じ、そしてまた豊かな恵みの中に私たちを導いてくださるようにお願いします。またそのことのためにも、神様の約束の御言葉を私たちの心の中にしっかりと与えてくださり、そしてまた神様の約束、その御言葉によって私たちは生活をしていくものとしてくださるようにお願いいたします。今からの時を導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。10月となりましたけれども、10月は割とこの台風が来るというような季節ではないかと思います。またいろんな自然災害もこの多く発生してきているわけですけれども、しかしそれでも実は全てのものを作ってくださった神様は私たちを守ってくださる、そしてまた災いに勝るところの祝福を与えてくださる、そのことを私たちはまたこの聖書の中から見出していき、また私たちの心にしっかりと与えていただいて、喜びを持って生活をさせていただきたいと、そのように願います。今日は詩編の91編1節から9節を読んでいただきました。主のうちに住む、それがいかなることかということをこのところから見ていきたいと思います。まず一つのことは、神様を私の隠れ場、隠れ家とするということであるわけです。一節に、意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿るとこの詩編の記者は歌いました。この詩編を作った作者は、この91編を読んでいくときに、ひょっとすれば この神殿、神様に仕えるような人だったんではないだろうか。そしてもう一つのことは、このイスラエルが外国の敵から攻撃を受ける、滅ぼされるということがあったわけです。シリアの大軍に囲まれる、またついにはバビロンによって攻め滅ぼされる、いうなればそのことを体験した人ではないだろうかと思います。しかしそのような苦難の中にあっても、2節に、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、我が信頼する私の神とですね、そのように歌っているわけなんです。どのような苦難や苦しみにあっても、誠の神様は私の酒どころであると、そのようにこの詩編の記者は歌えます。信頼する私の神、神様は目では見えません。じゃあ神様と私たちのつながりは何かっていうと、この信頼するっていうことです。簡単に言えば信じる、神を信じる。見えないけれども神様はおられて私を守ってくださるんだ、そのことを信じるときに、不可能なことやまた災いというものが実は変えられていく、そしてまたそれは素晴らしいものに変化するということを私たちは体験することができるわけです。この2節のところに、私の酒どころというこの言葉ですけれども、この酒どころというのは、まあ、英語ではシェルターという言葉が使われているわけなんです。まあ、最近、ひょっとしたらウクライナで、この限定的な核爆弾が使われるかもしれないというふうに言われていたりします。核シェルターということがですね、一つの話題になり、また日本でもそういうのを作りたいというような、まあ、富裕層の人もいらっしゃるというようなことを聞きます。そして現実にあのウクライナでは大きな核シェルターがあるわけです。ある製鉄所の地下にはもう1000人単位で何ヶ月か生活するぐらいの大きな核シェルターがある。そこに人々が避難をしていたというニュースを聞きました。ウクライナは核開発がもう非常に進んだ地域であるわけなんです。そして現実には原子力発電所もですね、いくつかあり、有名なのはチェルノブイリということであるわけです。そして核弾頭も実は持っていた。でもウクライナが独立するときに、それは全部放棄したというようなことであったわけなんですけれども、しかし今の情勢を見るときに、部分的ではあっても核が使われるというような危険性をはらんでいるわけです。ですからそのようなことに対してやはりシェルターが必要になってくる。でも全世界が核戦争になったらもうそれどころではなくなってしまうわけなんです。一体私たちはどこに逃れていったらいいのか。しかしこの詩編の記者は、私は主に申し上げようとですね、主っていうのは全能の神っていうことなんです。私に命を与えてくださったこの方に申し上げよう、私の酒どころ、この人は言ったわけなんです。もう逃れる術は自分の周りにはなくても、神様が私の酒どころである、それがこの人の信仰ということになるわけなんです。信仰によって私たちは自分が逃れるところを見出すことができる。もっと簡単に言うならば、一節に隠れ場という言葉が出てきます。時々聞くのは、ある方が食事を自分がこっそりしに行くところは 私にとっての隠れ家だってですね、いうことを、ね、表現するわけなんです。まあ、有名人の人がもう非常においしいところ、あんまり他には知られていないそのところでゆっくりと落ち着いて味わって食事をする、もう自分の隠れ家、まあ言うなればそのようなところなんです。安心できる、そして気兼ねがない、もう本当にゆったりと過ごすことができる、それが実は私の酒どころ、もう神様の懐に飛び込んでいって、そこで平安を得ることができる。ですからシェルターと聞くとですね、もう分厚いコンクリートや鉄板で囲まれた、もう命だけなんとか守られるようなゴツゴツしたような地下にあるイメージがあると思います。しかしこの詩編の記者は4節を見ると、主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける、そう言ってるんです。そんなコンクリートで囲まれたゴツゴツしたところではない、ご自分の羽であなたを覆い、翼の下に身を避ける。まあ例えて言うならば羽毛布団を着るようなものです。まあ、この間もテレビで羽毛布団がもう100万円以上する、どんな羽毛布団かなってですね、私も思いました。まあ、有名な人がそれをかぶってですね、ものすごい軽い、もう着てるのかどうかわからないぐらい軽い、もう超高級品なんですけれども、もう私も、まあ、羽毛布団は持ってるんですが、もう超お買い得の羽毛布団で、まあ、そんなに軽くはない、でも綿の布団よりは軽いと。ですから、まあ、神様自身がご自分の羽であなたを覆う、その翼の下に身を避ける、実はこれほど安らかのものはないということなんです。ちょうど雛鳥が親鳥のもう中に潜ってですね、外敵が来るとか、また嵐が来る、そういう時には弱い雛鳥は親鳥の下に潜って身を避けるわけです。それと同じように神様は私たちを包み守ってくださる。そして二つ目のことは、五節にあなたは恐れないというですね、言葉が出てくるわけなんです。私たちは人間ですから、恐れるという思いが出てくる時があるわけなんです。このところでも五節の後半に野獣の恐怖も昼に飛び来る野もという言葉が出ます。昼に飛び来る野、また野獣の恐怖、今ウクライナはロシア軍の侵攻に遭っているわけです。テレビのニュースでも、もう普通のアパートにミサイルが撃ち込まれてしまう、もうまさに昼に飛び来る矢のようなですね、ものではないだろうか。そして野獣の恐怖、もう夜も攻めてくる、もう不安と恐れでいっぱい、もう恐怖に囲まれているわけなんです。まあ、この間もニュースで北朝鮮がミサイルを撃った、何年か前にですね、そのテポドンの発射、もう携帯電話がもうアラーム音が鳴るっていうことが何回かあったわけです。もうその度にこう驚くっていうかですね、びっくりする。あるまあ年配の方は、もう自分はあの戦時中の空襲警報を思い出したってですね、言われる方もあったわけです。本当にその恐怖、不安、恐れ、しかし神様はそのような私たちを守ってくださいます。なぜ神様はあなたは恐れないと言われたのか、 実はその前のところに主の真実は大盾また砦という言葉が出てきます。主の真実は大盾である。この大盾とは何か、敵の被害をですね防ぐ、敵の攻撃を防ぐものである。まあ、信仰の大盾っていうのがエペソ人の手紙の6章にも出てくるわけなんです。神様は実は私たちの盾となってくださる方なんだ。じゃあ現実の私たちにとって大盾とは何なんだろうか。私はこの大盾はイエス様の十字架だと思います。今私たちはウクライナのようなですね、もう戦争のような状態ではないかもしれません。また肉体的に何か危害を加えられるってこともないかもしれません。でも時には言葉の暴力、そしてまたこう嫌がらせを受けるっていうですね、そんなことがあるんじゃないでしょうか。じゃあそうしたものを誰が守ってくれるのか。私はイエス・キリストの十字架が自分の心を守ってくださる。人が自分に悪いようなことを言ったとしても、そしてまた嫌なことをですねしてきても、イエス・キリストが守ってくださる。その十字架によって敵の攻撃を防いでくださる。私たちはやられたらやり返すというような心があるんではないでしょうか。もう自分がやられたからもうやってやるんだというですね、言うなれば怒りとか憎しみっていうのが自分の心の中に出てくる。でもイエス様の十字架はそういう敵の攻撃を防ぐ大盾である。やられたらやり返そうというその思いをイエス・キリストは十字架にかかって、私たちの怒り、そして悲しみを受け止めてくださり、そして私たちの心を鎮めてくださる。何よりも神様は私たちを愛を持って覆ってくださる方であるということです。だから私たちはそのことを信じる、何かことを行うというのではなくて、ただ信じるというその信仰によって私たちは守られるということであるわけなんです。今もイエス様はすべて重荷を負って、苦労しているものは私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、本当の自分の安らぎ、心の平安、どこで見出すことができるでしょうか。イエス・キリストが私のためにあの十字架の上で苦しんで命を捨ててくださった。友がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。イエス様はそう言われましたけれども、十字架は私のためにイエス様が命を捨ててくださった、そのことを信じるときに私たちのうちに燃えて上がってくるような怒りの炎も消えていく。神様は私たちの心に平安を与え、また治めてくださる。私たちが心の中に信じてイエス様の十字架を仰ぎ見るときに、私たちのその怒りの感情、また罪はすべて許されるということであるわけです。そしてこの神様の守りは、実はこの6節7節のところを見ますと、ある方はここに出てくることは出エジプトの出来事だったのではないかと、そのように言われます。6節に、暗闇に忍び寄る疫病、真昼に荒らす滅びというふうに出てきますけれども、 イスラエルの人たちはエジプトで奴隷となっていた。その苦しみの叫び祈りが神様の耳に届き、そして神様はモーセを立ててエジプトの王パロにイスラエルの人たちを解放して、そして約束の地に返すようにとされたわけなんですけれども、エジプトの王パロは心を固くなにしてさらそうとしなかった。そして最終的にはこのエジプトで生まれた子供ウィゴをもう王様から奴隷家畜に至るまでももう全部滅ぼすと神様は言われたわけです。だから晒せなさい。ところがエジプトの王パロは心を固くなにして晒せようとはしなかった。そしてついにこの災いが望んでしまうということになったわけです。しかし不思議なことにイスラエルの人たちにはその害が及ぼされなかった。なぜならば神様はイスラエルの人たちに一つの約束をされたわけです。自分たちの家のもう戸口の柱と鴨居に子羊の血をそこにつけていたら、それはもうイスラエルの民の印、神様に従ってくるものだということで、その家には災いは起こらないと約束を与えられたわけです。そしてイスラエルの人たちはそのことを信じて、彼らは入り口の柱そして鴨居に子羊の血を取ってそれを塗った。なんと災いはイスラエルの家を通り過ぎていった。エジプト全土に悲鳴が上がった。そのことが出ているわけです。そしてその杉越の祭りっていうのが今でも行われているわけですけれども、実はその子羊の血っていうのはイエス・キリストの十字架の上で流されたその血を意味するというふうにですね言われています。イエス様が犠牲になってくださった、あの十字架での痛み苦しみ、それは自分を救うために払ってくださった尊い命の代価であるということです。そこに私たちの酒どころはある。本当に私たちが逃げていけるのはもう私たちのように言うなれば罪を犯して失敗して誰も受け入れてくれる人はいない。しかしイエス・キリストはそのような私たちを喜んで受け入れてくださる方であるということなんです。そして私たちがなすことは何か。第三のことは神を自分の住まいとする、神のうちに生きるということであるわけです。9節にそれは我が酒どころ主を意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。私たちの救いというのは何か立派なことをするとか自分が素晴らしい人間だから神様はそれを認めて天国に入れてくれるのか、そうではないということなんです。神様のたった一つの条件は神様の救いを信じる。イエス・キリストが十字架にかかって私の過ちを許してくださった、もうそのことを信じる。それで私たちは許され神のことをされるということです。我が酒どころ主を自分の住まいとした、それはそのように信じて日々生活をするということなんです。具体的に言うならばですね、聖書を読む、また神様にお祈りをする。まあ一見難しいように思うかもしれません。確かに聖書は分厚い本でありですね、祈りっていうのは今までしたことがないかもしれません。でも聖書を読むことは決して初めから読む必要は私はないと思います。もう新約聖書、もうマタイの福音書とかですね、マルコ・ルカ・ヨハネ、そういうところから少しずつ読んでいく。私たちは超自然的に神の声を聞くっていうことはできません。しかし神の声は今、神の言葉、 聖書として私たちに与えられているということです。そしてお祈りも難しい言葉をですね唱える必要は私はないと思います。このお祈りっていうのは別の言葉で言うと神様と交わりをする、神様と話をする。私たちも人と話をすることがあると思います。人と話をするときは声出して話をします。まあ、いくら無言でですね唇だけ動かしていても相手が何言ってるのかよく分かりません。まあ、イエス様は戸を閉めて誰も見えないところでお祈りしなさい、隠れたところでお祈りしなさい。ですから私たちは立派な言葉で何かを言う必要はないということなんです。神様は私を愛してくださっておられる。イエス様は自分のために十字架にかかってくださった。しかし死の中から蘇られてイエス様は生きておられるんだ。ですからお祈りの最後には必ずイエス・キリストの名によってお祈りしますという言葉をつけるわけです。イエス様は私の祈りを聞いてくださる。だから下手な言葉でも短い言葉でもいいわけです。神様に自分の心の思い、また願いを、また自分の苦しみや悲しみをも自分の口で言うということなんです。私たちがこの口があるっていうのは一つは話をする、語る。私たちは信仰において神様に語りまた話をすることができ、私たちは神様と交わりを持つことができる。だからそれを自分の生活にするということが自分の住まいとしたということであるわけなんです。その中に生きる、目には見えないけれども神様を信じて私を愛してくださっておられる方がここにおられるんだ、この方に一切の心の悩みをお話しし、そしてまた聞いてもらえる。そして神様の御言葉は聖書、聖書を通して何を今神様は語ろうとしておられるのか、その思いを持って読むときに神様は聖書を通して私たちに語ってくださいます。そのことを信じて私たちは神のうちに生きる、神様の愛に囲まれて生かされている、そのことをまた心から感謝するものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今の時代にもいろんな不安や恐れがあります。しかしこの詩編の記者は、私は主に申し上げよう、私の酒どころ、私の砦、私が信頼する私の神と、私たちもイエス・キリストが私のために十字架にかかって全ての過ち罪とがを許してくださった、死の中から蘇られて私を今も救ってくださり助けてくださる救い主、どうぞこのことを信じて、また心の中にあるいろんな思いや、また苦しみや悲しみもすべて委ね、祈っていくものにしてくださりようよろしくお願いいたします。そしてこの世で得ることのできない誠の神様の平安、慰めと喜びを私たちの心の中に満たしてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。